崎直子です。情熱新潟、今回は大橋屋代表取締役大橋正明さんです。大橋屋は去年創業150年を迎えた新潟市でも指折りの老舗の日本料理店です。大橋屋代表取締役大橋正明さんに坂部智博アナウンサーがお話を伺いました。
お店の遠隔から教えていただけますか。
はい、もともとこの場所はですね、はい、江戸時代に新潟奉行として、赴任された河村清兵衛さんという方がいらっしゃるんですけど、その下屋敷跡でございまして、その下屋敷跡を、うちの大橋屋の初代が鮮魚仲買商を始めたことに始まります。ちょうど150年前になります。
新潟ですからやはり魚だったんですね、
はい、
まずは、
はい、
その後どんな変革を辿ってきましたか。
はい、4代目の、祖父がですね、精進料理の仕出しを始めまして、これが大正9年ですね。して今のうちのお店のごま豆腐とかかき揚げなますはこの頃できたものだと思います。
お店のブランドその頃からなんですね。
そうなんですね、はい、この頃東京の目黒雅叙園という結婚式場を備えた料亭が大ブームになってまして、そこに着目して、またこのお店をですね改装するんですね。3階に大広間と結婚式場ができるスペースを増築します。そして完成したのが昭和10年です。
本当に広くて豪華なスペースですね、
はい、そうですね。
その後はどんな流れだったでしょうか、は
い、そうですね、それがまた映画のようなお話で、作った祖父が3ヶ月後に脳溢血で亡くなってしまうんですよ。
はい、はい、
5代目になる父が、まだ中学生で男3人兄弟、はい、あと祖母ですねが残されて莫大な借金を抱えてしまうことになるんですね、
はい、
そのうち今度第二次世界大戦が始まりまして、料理業禁止令が出まして、やむなくこの本館も売却することになりまして、
はい、
古町五番町ですね、そこで小さな食堂を営むことになります。昭和30年代に入ってようやく買い戻すことができて、この本町に戻ってまいりました、
はい、じゃあそういったお話も聞かれてると、はい、またこのお店を守ろうっていうお気持ちの方も強くなっていくんじゃないでしょうかね。
そうですね、次の代へと、つなげていきたいとは思いますね、
はいはい、大橋屋さんの強み、はい、どんなところにありますか。
はい、私の代になりまして、はい、お客さんの一声なんですけど、大橋屋さんに行きたいんだけど階段が急でなかなか登れないという声もよく聞きますし、はい、調理場が少しね老朽化しましたんで、はい、思い切ってこの本館の向かい側に新館本町茶寮というのを建設することを決めました、
はい、
新館の方は、一番考えたのはバリアフリー化ですね。
本当にいろんな時代の変化に対応してくる中で、はい、まさにその部分がお店の魅力っていう点もありますよね。
はい、そうですね、はいはい、本館にねない部分を新館に作りたかったもんですから、お座敷から見える庭園ですとか各階にですね小さい厨房を作りまして、
はい、
料理を出すタイミングをですねちょうどいい熱いお料理とか冷たいお料理を出すシステムも作りました。
本町茶寮っていうのは本当に現代で日本食を味わうには本当にいい環境ができているということになりますよね、
はい、そうですね、畳のお部屋なんですけど、はい、テーブル椅子でのお食事ですね。
時代の変化に柔軟に対応しさまざまな取り組みを行ってきた大橋さん、ランチや惣菜屋を始めるなど多くの人にもっと日本料理に親しんでもらいたいと語ります。
社長が感じる日本料理の可能性、はい、どんなイメージでしょうか。
日本料理界のですね、まあ、神様のような方がいらっしゃるんですけど、はい、まあ、そのお店のマッチにですね、世界の名物日本料理って書いてあるんですよ。まあ、いろんな国の、ね、はい、料理、フランス料理、中国料理、イタリア料理とかありますけど、日本料理ほど、季節感を大事にして、風情があって、ね、美味しい料理は日本料理が一番というのをもう50年ぐらい前から発展させた方がいらっしゃいますんで、ところがですね、はい、今日本の文化としての料理を楽しんでるのが逆に外国人の方のような気がしまして、あ、まあ、それ私たちがね、今度若い世代にも伝えていかなければならないじゃないかなとは思っております。
社長の力の種は何でしょうか。
はい、休日ですとか、まあ、時間がある時などはおかみとか、家族でいろんな店に、食べに行きます。外食ですね。はい、まあ、特にですね、今流行ってるお店なんかに行きまして、料理とかサービスですね、少しでもね参考になることができればなと思って、まあ、和洋中に限らず、はい、ちょくちょく外食に行っております。ま
あ、それは休みの日のリフレッシュも兼ねてるでしょうし、はい、お仕事にも直結してきますよね。
そうなんですね。はい、
お店の今後の展望はどうでしょうか。
新潟市はですね、大きな観光施設がないものですから、食の力で県外からのお客様が来ていただけるように、私もアプローチしたいと思います。あと、うちのお店のことで言うと、はい、8月の22日から25日まで北前ランチというものを予約制なんですけどやったりしております。あと、若おかみと相談しながらですね、若い人向けのイベントもこれから考えておりますし、9月からですね、本館をもう少しやっぱり利用したいんで、ビジネスランチというものを作ってみたり、輪島塗りのお膳が土蔵から出てきましたんで、お膳懐石というものも考えておりますんで、
またそれは品があって、はい、一度そんな食事をしてみたいななんて思いますね。
はい、ありがとうございます。
社長は人材の育成にも力を入れていらっしゃいますよね。
はい、はい、あのうちのお店はですね、今はですね、全員が調理師専門学校から、料理が好きで来てる子ばっかりなんですよ。はい、でうちのお店で大体4年間料理の基礎を学んでですね、他のお店に行くというシステムですね。
それは勉強になりますし、はい、若い人も本当に貴重な機会になりますよね。
そうですね。
では社長、はい、最後に若者へのメッセージをお願いします。
はい、まずですね、将来の大きい夢でもいいですし、目標を持ってもらいたいと思います。うちの店の例えで申し訳ないんですけど、調理場の子なんか10年後に料理長になりたい、そうしますと5年後には自分はどのレベルまで行けばいいかとか、3年後にはどのレベルまで行けばいいかとか、必然的に今やってる毎日の仕事がそれにつながるっていうのが分かってくると思うんですよね。当然ね、挫折することもあると思いますけど、それはまた修正すればいいんで、そして大きな目標だけ持ってれば最後にそれを達成すればいいんじゃないかなと私は思います。